神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
今日は FM ミキの取締役局長であります山田清民さんに来ていただきました。山田さんは震災当時、ラジオ関西のですね、報道制作局長をしておられました。で、山田さんは、まあ、責任者として局入りました。で、確かあれ、災害なんやら本部いうのを作りましたでしょ
う。これはもう私が決まったんですけども、災害時はその災害対策本部、
はい、
本部長は社長です。
なるほど。当社のね、しかし第一線の責任者として
当然社長は来れませんから、まあ、はい、大阪に住んでましたから。
そうですね。
だからとにかく集まった我々で本部を立ち上げる、だから我々はまあどっちかというと実施本部みたいな、
ね、そういうこと。あ、そうですね、
はい、でそのとにかく粉塵の中で、曲がりなりにもそんなもうたらたらしい放送してたんですけども、このままじゃダメ、で時々会社へ、まだ当時は服装してなくて、電話がリスナーさんからも入って、あそこは大丈夫でしたとかね、私のとこ住まいやけど梨はどうでしたとかいう電話がちょこちょこ入ってました。でそんなのを時々聞きながらですね、我々もその集まってた明けの記者、それから私、あと数名おりましたかね、でどうしようと、これからでこのままやったら何にも情報がないぜと、そしたらそのたまたま泊まり明けの記者がですね、これはちょうどそれが6ヶ月ぐらい前に鹿児島で大水害がありましてね、南日本放送っていうところがその体験をもとにしたシンポジウムを、これは民放連の主催でやったと思います。そこへ彼は、まあ、報道記者でしたから勉強に行った、
なるほど、
でそのシンポジウムの中で南日本放送は当時その安否情報をやったというのを彼が、まあでうちもそれがいいんちゃいますかと彼が提案してくれて、あ、じゃあもうとにかくそれがいいよと。で電話も随分かかってるみたいし、というのでちょうど8時から午前8時から安否情報受付をしようと、で放送することを告知しようというので何遍か放送の中で言ってもらったら、最初はそんなにボンボン来なかったんです、でただ問題はそのうちが電話リクエストの時はね、電話が7台、で
受付の女の人が
もう、女性みんな雇って、7人座ってもらって待ち受けるというスタイルだったんで、あの電話がどうやろうっていう手や聞いてみたら、受け専用ですけども、731-4321 番というのが生きてた。
なるほど。
これでこれはいいわと、でここで受付をしようと言って、7人揃わなかったんです
よね。そうです
ね。人全部座ってもらって、とにかく紙を置いて、で相手の名前とそれから内容とね、それを聞こうというか、だからポツポツ聞き出しです。でもこれどんどん放送へそのまま入れていきましたから。
そうですね、大道場に住んでる山田さんですけれども、今どこにおりますとか、
そうです、
何々さんお元気ですかとか、
で私は無事でした、でも誰々さん大丈夫ですかとかね、
そうですね、
そういう問いかけでしたわ、
そういう安否情報がありましたね、あといわゆる生活情報とかいろんなありましたでしょう。
ただね、最初の1日はね、ほとんどもう安否情報で終始しましたね。でその中にたまに今近くでガスが爆発して燃えとんねん、よう燃えてましたからね。
そうでしたね、
でこれもほっといていいのかとかね、だから水どこ行ったらありますかとか、そういうのがねだんだんその安否情報の中に入ってきだしたんで、もうこれはねうちが別にコントロールしたわけじゃなくて自然発生的にそういう情報も入れていった中へ、これがまた呼び水になって、うちへまた問いかけが来る。
なるほど、ね、
で病院なんですか、
例えばあれですね、手術じゃないですけども透析、人工透析の方が多かったですね。
それできる病院がないかとかですね、もう多岐にわたってましたですね。
そうですね。
でそういう質問が随分切り出しまして、ちょうどだから1日目はほとんど安否情報でしたけど、その夜中ぐらいからだんだんそういう中身が増えてきましてね、それからうちはその始まった時は69時間、もう CM 抜きで夜中も休まずノンストップの放送69時間延長してやったんですよ。で、今座ってらっしゃる与次さんもですね、当時は
与次さんが協力はさせていただきましたが、
もういわゆるボランティアといって駆けつけてくださった方がいて、もう喋り手がまずいない。
そうですね。
でそれはね 1時間2時間喋るんじゃなくて延々とそれ読み上げなきゃいけないという仕事でしたから、もう多分これ与井さんも持たんぜって次誰か用意するなんて言ってそのやりくりが大変で、
ただそれでもねやってる人間としてはですね、やっぱりやりがい感じてましたよ。やっぱこういう仕事に携わってる人間がその真っ只中におって喋られるという、これこんなこと言ったら失礼ですけど幸せというかな、なんかそんなこともありましたよね。
だからねそうやってその思いがけない人が来てくれて、あの喋りはしないけど電話取ろうやという人、
そうですね、そうですね、
はい、だから笑い話ですけど、うちの社長が大阪の吹田だったんですよ、ね、この人がやっと出てきて、でよく見たら社長もそのテーブルに座って電話取って
電話を受け取るわけですよね。
だからもうそんな状況でした、
ね、みんなが一体になりましたね。
もうねとにかくやらないかんっていうことでした、
うん、ただそういう中で放送する上で、あのその本部長としてあるいは政策局長としての、うん、あのあれですね、気をつけないかんというか、ここは大事だからこういうことはやめとこうとか、なんかそういうようなものあったんですか、うん、
やっぱりねこれはあれでしょ、裏が取れないって言いますか、うんうんうん、だからあんまりおかしいものはやっぱ放送できない、はい、これだけはまあ気をつけようということと、うん、それともう一つはよく後で批判の的になりましたけど、東京から取材に来て、うんうんうん、そのいとこだけ移して帰るっていうのがあったりしましたけども、我々の気持ちは一つだったんで、うん、まあ、かっこよく言えば、はい、そのキーワードは命だって、
なるほど、
命を守るための放送やと、うんうんうん、だから被災地のど真ん中うちもおるということは分かったので、うんうん、はい、もう とにかくそこから被災地の状況を発信しようというのが、うんうんうん、で人の命をとにかく一人でも助けるための情報を出そうということは、うんうん、まあ、自然発生的に、まあ、決め事みたいになっていきましたね。
は
い、だからやっぱり立場がだいぶ鮮明でしたので、はい、ただ相当そういうもの思いはそのうちの取材陣とかおしゃべりされる方も、はい、うんうん、みんなこう頭かなかなか入れてやっていただけたんではないかなという気がしますね。
ただまあ取材といいましても一応地方の放送局ですから、うんうん、あの取材の例えば車にしても大放送局みたいな大きなものはありません、うん、はい、ヘリコプターも飛ばされません、はい、まさに地べた法で、まあ、これが良かったのかも分かりませんよ、ま
あ、そうですね。だからこれも今思えばいろんなことがありますけども、高速道路が途中で途切れて、うんうんうん、危うくそのバスが転落しかかった現場、いち早くうちの車がまず行ってたんですけど、はい、そこ行ったうちの記者が、うん、もうとにかくいろんなこと言ってももうどうしようもないと、うん、下に車一歩落ちてるし、だからもう会社の名前だけトラックに書いてある会社の名前を読み上げる、ナンバー読み上げる、
うん、
それから例えばマンションが一つバシャッと1階分だけ潰れちゃってる、どの家が潰れてるか、一軒一軒何号室何号室何号室とかね、はい、うんうんうん、そういうその具体的なものを積み上げていく放送しかないんじゃないかと。でそれの布石になったのはたまたまその永田の、はい、ところで出くわしたあるおじいさん、
はい、
この人はこれも有名なエピソードになりましたけど、うん、おじいさんが手真っ赤にして、うんうん、路地から出てきた、どうしたんですかって当然声かけますよね、うんうんうん、そしたら実はこうだって言って話したのが、朝パン屋さんで火を入れて息子と二人で、それでまあ火がちょうどお釜に回った頃に地震が来て、でお父さんはなんとか脱出したんだけど、息子さんが足をなんか挟まれて出れない、で火がどんどん来るんですよ。でなんとかお父さん助けようと思って手でその掘ってしたんだけど、結局どうしてもダメ でお父さんも逃げてくれと言って、お父さんがもう絶望して歩いてきたところをたまたま出くわした、それがインタビューになってるんですよ、
ね、
うん、でこれをその体験した記者がですね、後で言ってましたけど、もうこういうシーンがもういっぱいいくらでもあると、なんか一つ一つそのなんていうか、へえ大変ですねってもう言えなくなっちゃう、
そうですね、
だからもう事実を積み重ねるしかないよということが、一つはこの震災で得た大きな教訓ということも言えますね。だからラジオの仕事ってのは多分そうだと思うんです、
うんうんうん、
だからここにこんな気の毒な人がいますではないんですよ、うんうん、もうそれはみんなが思うから、
そうです、ね、
事実をとにかく淡々と伝えるっていうことに結局修練していくような、うん、
なるほど、
そんな気がしましたですね。
まあ、そういう体験も踏まえて、うん、今、まあ、コミュニティ放送の方で今おられます、はいはい、全国におっしゃいました200何本ある、うん、そういう全国のコミュニティが集まって震災の時にはこういうようなことにしようというような、そういう集まりというか話し合いはあるんですか。
ね、だからやっぱりこう的確な情報は欲しいですよね、はい、
うんうんうん、
それから人が惑うようなほどはできない、はい、そうするとね、かなりのこれはキャリアと体験がいる、
うんうん、そうですね、
うん、ですからそういう人たちがさあ、果たしてそのコミュニティ放送というのは、うんうん、まあ、後でできたメディアですから、報道部も まともにないような、
そりゃそうですね、
でそういう普段から熟練するような機会がなかなかない、そういう人たちがいざいう時に掘り出されて果たしてどんだけできるのかっていうのが、ね、私なんかすごく心配、でそれいつもこの JCBA の近畿で加盟しておりますけれども、
はい、JCBA と言いますのは
日本コミュニティ放送協会、
ほうほうほう、
コミュニティの各局が集まって、まあ、お互いにそのいろんなことを問題点をね、洗い出しては対策を、
それの近畿の集まりですか、
そうなんです、全国でだからそれがブロックが5つくらいありますけ ど、ね、近畿はそのだからもう、はい、例えばうちと滋賀県の局が入ってますけども、普段交流は全くないじゃないですか、でもやっぱりいざという時にはお互い助け合おうねっていう気持ちはあるでしょうと、だから28局でとにかく災害時のあの支援協定を結ぼうじゃないというのが始まって3年前、
なるほど、
呼びかけて、まあ、みんな賛同してくれて、でただもうあまりにも県が離れてたり遠いので、ブロックをブロックの中にまた5つブロックを作りまして、近隣の、まあ、5、6局ずつ集まって、いざいう時はこの5つの中でまず助け合おうと、
なるほど、ね、
周りが来るまで、
はいはい、
そういう協定が結ばれたところなんです。でやっぱり一番大きいのはあの強みは最初に申し上げた地元をよく知っている、
そうですね、
はい、あの地名もよくわかる、人もよく知ってる、だからそういう人たちですから、あとはどれだけ的確に伝えられるかという技術を身につける、それが非常に大事だろうと。それとあとは放送局への信頼感を普段からどれだけ作っとくかっていう、
地域の人に、ね、持ってもらう、あの信頼感持ってもらえるためのね、
だから普段どんな番組でもいい、面白いから聞いてくれてる人が聞いてくれるんですやっぱりね、
なるほど、そうですね、
まあ、そういう信頼関係をあの、まあ、積み重ねていくってことが一つのテーマですね、
なるほど、おっしゃる通りですね。いや僕も今本当気がついたんですけども、例えばもう FNYY の場合でも、たくさんの方が動いていますが、ほとんどの方がボランティアで動いてるわけですよね、で専門でやっているいわゆるおっしゃるように報道マンとかそういうのはいないわけですよ、
そうなんです、
いざの時にそれが的確に動けるか、
そう
的確な情報を得られるか、ただありがたいことにおっしゃるように地域の信頼感があれば、的確な報道が入ってくるかもわからない、
そうなんです、
ね、
みんなが助けてくれると思います、
そういうことですね、
それはね、だから それは誰も直さず普段の放送局の姿勢、
そういうことですね、
それに尽きると思います、
ね、はい、いや今日はなかなかいいお話聞きました。まだまだ聞いた話いっぱいあるんですけど、残念ながら時間が来ましたので、
はい、
またあの機会があったらいろいろお話聞かせてください、
はい、
ありがとうございます、
失礼しました、
ということで今日は FM 三木の山田清民さんにですね、震災の時の我々いわゆるあの流してというか出し手の方の心構えといいますか、そういうことをいろいろと教えていただきました、このラジオを聴く皆さんもですね、そういう意味では本当震災の時にはこうしたらいいのということを普段から心構えを持っていただきたいなと思っております。さて、今月はそういうことで山田さんにお話しいただきましたけども、来月はですね、今度はサンテレビの門前さんに来ていただきまして、テレビ局の、まあ、お話、いざの時のお話、こういうのを聞きたいなと思っております。今日また30分聞いていただきましてありがとうございました。それでは今月はこれでお別れしますが、また11月聞いてください。ありがとうございました。